はい、
はい、
ということで、
うん、
オカルトシュナイト、
はい、
ね、まあ、風俗嬢と、風俗嬢だっけ、風俗嬢と坊主の話。
そうですね、坊主の話ですね、う
ん、結構ね、風俗嬢のお客さんで多いのはね、
うん、
あのやっぱそういう徳が高いと言われる、徳が高いというか、あの聖職者系は多いって言ってて、
うん、先生はすごい行くらしいですね。
そうで、お医者さんがやっぱりめちゃくちゃ多いっていうの
を、ね、お医者さん多いの知らなかった
、ね、あと弁護士とか、
弁護士な、弁護士なんか普通にモテるじゃんって思っちゃう、
うん、そう、俺もねそう思うんだけど、
医者とか
そのね、
うん、
よりイメージがついてる人って、
うん、
それを売りに寄ってきた女には解放できないわけ、うん、そのイメージを崩せないから。
それではオペを始めます、チンチンとかって言うんでしょうね。
もう やりたいんだろうね、
絶対やるでしょ。
やるでしょ、
ね、
だから本物、うん、あ、それもマジであるらしくて、うん、あのイメクラっていうさ、
うん、
イメージプレイするところに本物来ることってあるんだって、
う
ん、あの
時間物で、要はあれでしょ、その、うん、駅員さんが来たりとかでしょ。
そうそうそう、うん、赤ちゃんプレイをやりに来る保育士みたいな、
あ、そっ
ちか。赤ちゃんは来ない。ちょっと引っかかるから
やる、はいはいはいはい、
とかね、うん、まあなんかそういうマジの人だから、あの、うん、スッチって言わないから、もう
言わない、
CA か、
うん、
CA
もう言わない。スッチはよね、パイロットが来る
に、そう、うん、パイロット来たりするっていうの話も聞くし、
でも確かに、うん、あのそういう風に日常に落とし込めるような何かにすると、日常もすごいいいものになりますよね、うん、豊かなものに。
どんなまとめだよ。
なりますよね。
まあまあそうだね、
こうなることがあるかもしれないっていう疑似体験もしてるわけだから、
そうそうそう、
あるかもしれないっていう思いを抱きながら仕事するのってすごい豊かになりますよね、
う
ん、生活がね。
そうだね、うん、で実際の現実はそれを崩さないで解消できるっていうために言ってるみたいなことっぽいんだけど、うん、
それはすごいわかるわ、
わかるよね、うん、で言われて、あ、なるほどなと思ったし、うん、
今日さまじゃあ可愛い AP に、はい、あのチンチンまさぐられるっていうイメージクラブね。
まあまあそう、うん、俺がやるとすれば、ね、
したらね、
うん、そうそう、ね、そうなんだけど、うん、それリアルだな、
全然会議がうまくいかないな、岸本さんちょっと会議抜け出さない。
言わねえよ、そんな場面ねえよ。、
うん、
まあね、そうそう、そういう職業によってまああるっていうの
が、ね、面白い、それはすげえいい話
けど、面白いなと思ってるんですけど、
以上ですか。
そうですね、以上なんですけど、
はい、じゃあ次エンディングですね。
まあ俺もやるよ、一応。一応やる。
脳の調子良くなりましたね、少し。
ああ、うん、そうっすか。で、
まだ
ちょっと、ま、あのなんていう、鼻声というか、うん、ではあるんですけど、
僕逆にちょっと鼻声になりました今。
あなたあれでしょ、ただあのエアコンにやられてるパターンでしょ。そうそう、エア
コンにやられて、うん、まあ、毎年この時期になったらもう喉壊すんで、
エアコンで、まあね、
うん、
一回でもやったら大丈夫じゃない、そんなことない、一回夏のうちにやっとくと大丈夫。
ずっとダメ、
もうダメ、
エアコンはもうダメ、うん、だから冬は冬で暖房で頭でね、鼻おかしくなるし、
うん、あ、あれにするんじゃない、ダイソン あの扇風機とか、
うん、あ、
ちょっとその
羽がないやつ、
羽がないやつとか、うん、あれすごいいいっていう人いた
よ、
うん、あとあの加湿器と一緒とか、うん、なんかわかんないけど、
確かにそうしようじゃ
ん。あなた喉使わないくせに喉をやられるよね、うん、いつも、ね、
やられる、
うん、まあそうそう、この間はね、だからその僕体調悪いやつが健康の話を語るっていうことをやっちゃった
んですけど
もね、
うん、
全く説得力がない話でしたけども、
ね、でこうやって体壊したんだって話かなと思ったら、
うん、
ちゃんとあの健康の話、ね、
全然関係ない、もうそこ無視するっていう。自分で言ってても分かってたよ、滑稽だっていうのはね、
うん
うん、っていうことでね、まあ、今日は、はい、今日もねちょっと体にまつわる話をしようかなと思っておりまして、うん、ある体のパーツが今後、
うん、
まあ、人間というか、
はい、
僕らみたいに今後生きていく人たちにとって超重要になってくるっていう話なんですけども、
全然意味わかんない、
今あなたいろいろパーツあるでしょ、体の
パーツっていうのは言わない
けど、パーツで出来上がってるわけでしょ、
ずっと前から言ってるけど、パーツっていうあんまわかんないけれども、
パーツ
V ね、
で彩られて、うん、作られてるわけじゃないですか、あなたの体っていうのは。
あ、まあまあまあ、
ね、
いい、
でもそれが集まって人間になってるわけですけども、
うん、
あなたお気に入りのパーツあります
か。お気に入りのパーツ、お気に入りのパーツか。
人にはいや、まあ、グラビアアイドルとかよく聞かれるよね。
あ、はいはいはいはい、
あなたの、うん、なんていうの、推しパーツじゃないけど、
あれ言う時に俺毎回腹立つのが、うん、あの胸の上にあるほくろですかねとか言うじゃないですか、
うん、いいじゃないですか、
胸じゃん。
チャームそれチャームポイントか、
うん
うんうん、
胸の上にあるほくろですっていう胸じゃんそれ
胸だよ
いやあの胸を生えさせるためのほくろがチャームポイントじゃなくて、
うん、
胸じゃん
結局はって思うじゃん。そこはだからあれでも俺考えたなと思うよ、うん、その直接胸っていうと、うん、おっぱいですっていうと下品に映るから、
うん、
それを、うん、そのほくろって言い換えることによってそうそうでも結果寄るところは一緒っていう、う
ん、そうだから胸じゃん
結局いい言い方をしたなって俺はむしろいいなって思ってましたけど
グラビアアイドルをやっているんだったらもう見られるお仕事なんだから、うん、胸って言えよって思うんですよ俺、まあね、お尻です胸ですって言えよって
そこがやっぱやらしいじゃん、うん、やらしいっていうかキャラが
さ分かるけれども ね、
うん、決まってきちゃう
違うじゃんエクボです知らんわそんなもんどうでもいいわ
グラビアアイドルのチャンポイントエクボは本当に誰も興味ない
どうでもいいですよ、ね、
マジでやめてほしい、
うん、はっきり言うけど、うん、首から上どうでもいいよ
すげえ悪いこと言ってるけど、
うん、グラビアアイドルの、うん、首から上は、うん、あの割かし可愛かったらどうでもいいもう
首から上と膝から下はなくていいよ、
ね、膝から下もね確かにねだから別のあのマネキンでいい
そうだよね、
うん
うん、
そうなんですよ腕もいらんと
だるまじゃねえかやばいやばい、まずい話になってきちゃうけど、うん、まあまあ
その話ね
そうよそういうパーツ、うんあなただからなんか好きなパーツとか人にいいねって言われるとことかないのデコルテ
いや違うどこだろうな首が長い
ああ首ね
首が長い見ないくない
あなた首長族より長かったですから、ね、そうそう
首長いぐらい、うん、なるかないいとこってないなあんまり
人に言われたりしない
うーん
いい何々してるねとか
ない?あ、鼻が高いって言われる、すごい。
鼻ね。
うん、
あ
鼻、親がすごい高くって、
うん、
鼻は高いって言われる。
なるほどね。
うん、まあ、そんぐらいしかないかもしれない。
まあまあ、まあそうだよね。
難しいな
あんま男でそこ
さんは
僕はね、うん、あれですね、唇がいいねって言われるね。唇がちょっと太めで。うん。
触っていい?
いや、絶対。うん
触るのダメか。しゃぶっていい、ね、ちょっと。うん、唇。
絶対やばい。あと顔自体のが小さいっていうのはよく言われるんですけど、うん
はいはい、あ顔は小さい確かにねだから会ったことない人は分かんないかもしんないけど、
うん、
ほんまにあのグー4つぐらい
そのグーの大きさが誰かによるだろ
う安室奈美恵の
いやちっちゃ絶対ちっちゃい
その安室奈美恵安室ちゃんのグーを4つ足した感じの顔の大きさ、
うんはいはいはい、そうそうまあまあでも、うん別にでもそれが本人が好きなパーツとも限らないけどね。うん、まあまあそうそう。で、まあいろいろ言われると思うし、言うこともあると思うんですけど、うん、あの、目なんですよ。うん、
企画名は?
ああ。企画名は、
うん、
目教えて都市伝説。
違う違う違う。目が。
忘れてたわ。そう。うん目っていうのね、うん、あなた目がいいねとか目が綺麗とか、
うん、
大きいお目目でとかっていうことで、うん、目を褒める人って結構多いんですよ
いるいるいる
っていうか困ったら目褒めとく、
うん、
ちょっと文化ある気がしてて
あの岡山から出た時は、
うん、
目がやっぱ田舎者の目してるって言われてて、
うんうん、
ものすごいあの綺麗だって言われてたんですけど
そう住んでるとかね
最近は、ね、多分もう黒ずんでいったんでしょうね、
うん、
全然ないわ
そうだね、
うん、目を褒められん、
う
ん
そうなんですよ、うん、あの 目をね、
うん、
パーツでよく
褒める褒める
言うし、うん、言われることが多いなって思ってて、
うんうん、
でそれってその、うん、まあ褒めやすいとかそういうのもあると思うんですけど、
うん、
実はこの人間にとって目っていうパーツはものすごい大事なんじゃないかということなんですよ、
うんうん、
でこの目ってまあ機能としては、
うん
目見るってことでしょ、
うん、まあ視覚
視覚じゃないですか、うん、でも見る以外にも結構目っていうのは重要な、うん、あの役割を果たしてるって言われてて、
うん、
でこれもう最近発表されたとか言われてることなんですけども、
うん、
あの AI 人工知能が今、うん、あの人間の性格とか、
うん、
そういうのを分析するっていう試みが結構行われてるんですよ
AI か
AI が人間のその性格分析みたいなのをできるように しようとしてる
生意気だな
ですよ、
うんうん
まあ、生意気なんですけど、うん、で大体はその人の、
うん、
あの略歴みたいなものとか、
うんうん、
その SNS での会話とか興味があるものとかそういうのから分析するっていうのがまあ方法としてあったんだけど、
直接見て触れて、
うん、
は分析していく、
まあ、その人がやったことの足跡をたどってどういう、
もう俺でもできるわそんな、
まあ、ある程度ね、うん、プロファイリングの材料みたいなのあるじゃん、
まあ、それは統計でやるんでしょ、その要
件があれば、ね、そうそうそう、うん、でやるんですけど、うん、それ以外でもっと最新のもので、
うん、
実は目を見るだけでその人の人間の性格が判別できるみたいなのが、
占い師みたいなね、なんか、
そうそうそう、うん、まさにそういう
眼相でみたいなね、
研究が行われてるんですって。
できるか目で。
でオーストラリアの方の研究者がその目を見るだけで人格を予測できる、うん、AI がもう ありますよみたいなことを言ってると、うん、で、
うん、
その目の動きとか大きさとか、うん、あと、位置、
お、位置、位置はもう生まれつきじゃない
ですか、そうそうそう、そういうこと、うん、であと、なんだっけ、瞳孔のとか、虹彩っていうやつとか、まあ、いろんな要素を、
うん、
その、データとして捉えて、うん、でそれによってそのマインドリーディングみたいな、うんうん、ちょっと大悟みたいな感じになってるんだけど、うん、メンタル的なところ、
ね、
うんうん、をちゃんと読み取れるようになってると。
確かに目はことわざ多いもんな、
目は何々とかっていうことね、そうそうそう
そう、目は口ほどに物を言うとか、うん、目が泳ぐとかね、うん、そういう言葉たくさんあるから確かに面白いわそれは、うんうん、
だから今その相手のね、
うん、
人格っていうのを見る方法がもう目だけを見れば、うん、こいつがどんな人間か分かるよと、
面白い。
それはもう目のさイメージっていうのももちろんあるんだけど、うん、その眼球運動がどうとか、うん、そういうこともちゃんと、やってると。でその研究で、学生を対象に1回やったんですって、
うんうん、
でそれでまあ大まかに見てこういう人が多かったみたいなのもちょっと出てるんで、それをいくつか言おうかなと思うんですけども、うん、
はい、面白い。
好奇心を、がすごいある人、
うんうんうん、
普通の人よりも好奇心が旺盛というか、う
ん、はい、何でも首突っ
込んでるいう人はまあやっぱり多く、
うん、
広くいろんなところを見回す傾向があると。それはもう普通に生活してるレベルで、うん、目が散ってるというか、
要は視野が広い、
視野が広いし、いろんなものを取り入れようと多分やってるみたいなのが、
うん、
まあ行動でも出てると、
うん、目のね、
うん、
僕はね、
うん、まあまあそれちょっと人が判断することAI が判断することだから。で、あと開放的な人、
はいはい、
性格が開放的、
あー、オープンな、
オープンな人っていうのは、うん、抽象的なイメージのものを、
うん、
より長く時間をかけて凝視するっていう傾向があるって言われて、
じゃあその目だけをスッと見てじゃなくて、目が何を見てるかとかもちゃんと
行動を、目の行動というか動きで判断することがある程度できるってことで、抽象的な絵とかを、
うん、ずっと見続ける、
ずっと見続ける傾向が、うん、あるとか、
うん、
あと神経質な人は、
うん、
通常より早くまばたきするとか、
確かにそうかもしんない、
そう、なんか、
うん、
そんなイメージある。
なんか例えばですけど、うん、深夜テレビとか見ててね、僕ドキュメンタリーを結構見るんですけど、
うん、
ドキュメンタリーで例えばですけど、もうすぐオタク、汚い家と書いてオタクっていうのをきれいにするとかじゃなくて、
うん、
こういう家なんですよって披露したりとか、
うん、
あと逆にものすごい国会図書館並みに本をうちは置いてるんですよ、まあ、ありえないけども、
うんうん、
図書館並みに本を置いてるんですよってきちんとしてる人とか、まばたき多いもん、ものすごい、
そうね、なんか喋るときに、うん、早口な人とまばたき多い人ってなんか、
うん、
そういう
神経質な
イメージあるよね。俺もそれちょっと思ってたんだよ、ね、
ドキュメンタリー出てくる人結構神経質な人多いもん、確かに、
確かにね、
まばたき多いわ、
そうそう、だからそういうのがあったりとか、
面白い。
あと良心的な人、
うん、
要は、まあ、いい人という言い方、
うん、
まあ、
うん、
難しいけど、
まあね、
何をしてっていうのはいい、まあでも一般的にこの人いい人だなっていうような、うん、レベルが高い人っていうのは、
うん、
瞳孔のサイズが変動するんだって、大きく瞳孔のサイズが決まってるんだけど、
うん、
瞳孔ってある程度なんていうの、動くから、
うん、
それのサイズの大きさの開きっていうか、
うん、
だあんまり 良心的じゃない人は、
うん、
動向があまり動かないというか、
うん、
差があまりないとか、
目が変わらない
と、そうそう、うん、そういうところで見たりとか、
あんたじゃないか、
いや俺すごいでしょ、動向
全然動かないよ、
0と100ぐらい、
絵かなと思うもんあなたの目は絵かなと思う、
まあね、見てないしね、うん、何も、うん、でね、あと、常に新しいことを経験したい人っていうのは、うん、左右に目を動かすことが非常に多いと、まあさっきのあれにちょっと近いけど、
まあね、
うん、で、楽観主義者、
うん、
あのもう何でも OK だよっていうようなね、うん、はいはい、OK ベイベーみたいな人は、うん、あの悲観
的、六本木にいる六本木にいるじゃなくて、
うん、まああのそのどこにいるか知らないけど
違う、
OK ベイベーな人とかは、うん、あの悲観的な人よりも、うん、あのね、感情的な刺激を見るのに費やす時間が短くなると、
うん、
例えばちょっとなんて言うんだろうな、否定的な、
うん、
あ、なんかの病気の画像とか、うん、あと、まあ、何、殺人の画像とか、うん、ちょっと嫌なや、うん、刺激の
をじっくり見ない
をもうじっくり見るってことはしないっていう、うん、
しない、
うん、これはもう、
うん、
僕逆なんで、
うん、めっちゃ見る、
だから、
うん、
合ってるなと思ったんですね、楽観主義じゃないってことは、
その
悲観的な方、どっちかっていうとネガティブ思考の人間は、うん、そういうものを より長く見る傾向があるよ、
俺めちゃくちゃ楽観的なんですよ、何でももう、うん、あの起きた後に考えればいいっていうタイプで、
うん、まあ、そんなに
失敗しても失敗したで、うん、そこで得たものがあったらいいじゃないっていうタイプだから、
うんうん、
楽観主義なら確かに
ではある、
あの、うん、例えば凄惨な事件とかがニュースでやってたら、
うん、
俺チラッとしか見ないかもしれない、
あ、うん、その長く見るかどうかなんだって、うん、その
分かる、
見る見ないではなく
チラッと
しか見ないことでしょ、時間とかなんだって、うんうん、そこで判別できると
気持ち悪くなるんですよね、
ああ、そうなんだ、
そういうのって見るの、うん、ちっちゃい頃
からテンションが上がんないとかそういうことじゃなくて、
テンション上げる人はいないでしょ
まあそうだけど、あ、いや、いるじゃんたまに、
まあまあいるはいるけど、それはもうだって
ホズミさんみたいなタイプ、
もうする人じゃん今後
まあそうだよね、うん、予備軍だよ ね、
ね、予備軍だからそういうのないけれども、うんうん、僕はもう小さい頃からなんですけど、そういうなんか凄惨な事件とかそういうのを見てるとちょっと気持ち悪くなっちゃうんですよね、うん、
なるほど、ね、
うえってなっちゃうから、うんうんうん、あの長く見ないようにしようって思ってるだけの話で、
なるほど、はいはいはい、まあそう、そうですね、
うん、
僕はだから今言ってるのとかでも結構その当てはまるなっていうのは確かにあって、
うん、
でこれはまあなんていうのかな、自分で自覚してない人が多いこと、
うん、
あの調べないと分かんないとか、
うんうん、
あんまり自分で瞬き多いかどうかとかさ、視野広く見てるかどうかってあんまり意識してないから、
人と比べたことないからね目を、
うん、でそれを研究していくとこういう傾向にあったっていうので、 AI でこれを、うん、調べると、
うん、
まあ、性格まで分かっちゃうんじゃねえかみたいな話、う
ん、打ち込んだ人がいるんでしょ、
打ち込んだとか、まあ、データを取ってっていうのはあるよね、うん、え、なんで
AI じゃねえじゃんってやっぱ思っちゃう、
あ、最初はね、
うん、
あ、違う、でそれプラス、うん、AI が今学習していくんですよ、
おお、あ、自分で学習してじゃあ新しいこういう人はこうっていうのを増やしていくんですか、
そうそう、で、
そりゃすごいわ、
そこでもう一個すごい話があって、
うん、
でそれをどうやってじゃあデータを取っていくのかって話なんですよ、
うん、確かに
これ結構重要じゃないですか、
要はあれでしょ、統計の経をどう集めてるかってことでしょ、
うん、そうですよ、うん、で統計っていうのはあの数が多ければ多い方が真実に近づくというか、
うんうん、
まああの、
まあ、
確実になってくるわけじゃないですか、
うん、
100っていうのはまあありえないけど、うん、その傾向としてこうなるっていうのは分かりやすいんですよ、まあね、うん、でこれとはちょっとまた別の技術になるんですけど、うん、あのスマホで、
スマホね、
スマホがあの人間の目の動きっていうのを、
うん、
まあ、確認できるみたいな機能を入れられるっぽくて、
うん、
だからその、人間がスマホでどういうものを見ている
かっ
てい
う
ニュース何に興味があって何にどれくらいの時間をかけて見てるかとか、目の動きここををやたら追ってるなとか、
スマホ側にも見られてるんですか、じゃあ、
そうそうそう、
うわ気持ち悪い、
だから自分は意識しないで見ているものじゃない、
うん、
スマホ、
うん、
特にその、うんうん、他の人見られることあんまないから、
ないないないない、
すごい自然に自分の傾向が分かるわけですよ、
う
ん、でそれを、まあ、技術として他それはまあ完全に別の技術なんだけど、うん、としてあって、
うん、
それとつなげたら 統計がめちゃくちゃ取れる上に、うん、しかも正確なもので、
うん、
さっき言ってたそのこういう傾向があるんじゃないかっていうのも一気にブワッと取れるんじゃないかっていう話があるんですよね。
面白いわ。
こうなったらもう嘘をつけないレベルになってくるっていうか、うん、もう今世界でね、
うん、
スマホなんてほとんどは言い過ぎだけど、まあ、かなりの人数を、ま、持ってるわけですから、うん、統計の取り方がもう今までの規模であるレベルが違うぐらいでできて、
うん、
だからもうそれさえ入れちゃえば、
うん、
携帯側に。
だって先進国じゃない人も普通に持ってんじゃんスマートフォン。
そうですよ、うんうん、ねえ、あの本当に70、80ぐらいのおばあちゃんとかでもね、
うん、
使ってる人いるからね。
持ってる、
うん、で今これからの人は、
うん、
その機能がもう入った携帯を普通になんていうの、
そうね、
出回っちゃう可能性があるじゃないですか、うん、もうそうなったらもう出せないからね、うん、その機能だけ出すみたいなのってできないから、
うん、
もう仕方ないというか。
最近あの LINE がそうらしいですね。
LINE っていうの
アップデートを勝手にまあしていくじゃないですか、あの、ま
あ、勝手っていうか本当にしてる人はね。そうそうそう、うん、
したらなんか変な機能が増えてるんです、設定のところに。
そうそうそう、
あれでしょ、なんかあの LINE のデータみたいなの全部 LINE の会社が吸い上げることに OK してくれますかみたいなやつなんでしょ。
そう、あのね、トークの部分を、
うん、
話してる内容の部分も、
うん、
まあ、見られる、あの吸っても、
うん、OK ですか、
OK ですかみたいなのがさらっと書いてある感じ、う
ん、それが全部オンになってるんでしょ
あのアップデートすると自動にオンになってる
状態になることが多い、見られたくない人は。
そうそう、っていうのも言われてるね、う
ん、俺オンにしてるもん、多分オフにしてない、うん、
でも切ったかったっけ、あれ、うん、俺誰かの最近切ってあげたんだよな、それ。
これ奥さんがそれ見つけてオフにしてて、
う
ん、
あ、本当
で、あなたもした方がいいよオフにって言われたんですけど、
うん、
別にやましいことしてないし、
うんうん、
別に見られてもいいなと思って。
あなたはいいんですよ、うん、相手が困るんですよ、それ。
そんな困る人としてないよ
いやいやいや、そうそう、でもそれね、フェイスブックの時も同じような話があったんだよね。フェイスブックもあるんですね、うん、そう、これ勝手にアップロードされてて、
うん、
そう、知らない間に同意してることになってるぞ。
怖
っ。これすごいやり方だよね、
うん、
であ
の最初に
ありかよって思ったけど、
LINE とか入れるときに電話番号の人のやつ全部 LINE のやつやっていいですかみたいなあるじゃないですか。
あるある、
うん、あんなんとかむちゃくちゃでしょ、やってること。
だってやり方分かってねえんだもん、こっちは。
そう、
ね、まだ
全部吸い上げられてんじゃん、あれ。
そうそう、
電話番号、
うん、
名前とかさ。
そうだよ。
ええー、の、
あんな電話番号どころかメールアドレスから取ってたりするしね。
すごいな。それ登録してる人はですよね、その相手側が、
うん、
で LINE を使っていたらですよね。
そう、
すごいですよね。だから最初ほんまもうヤクザやなと思いましたもん。
ヤクザですよ、
やってること。
ヤクザ、ヤクザ、うん、もちろん、
ね、
そういう意味ではもうデータっていうのはもう、うん、あの個人で守るのはもう結構無理なレベルに来てるんですけどね、
うんうん、なんか要は便利さを求めるとやっぱり、
うん、
データとかはね、吸い上げられていくじゃないですか、うん、
はあはあ、
うん、だからもうその楽を知って育てられたこれからの子供は絶対にもう無理っすよ、守ることなんて、自分のデータというか個人情報を。
でもさ、それが当たり前の世の中に出てくるじゃない、
うん、
どういう感じになってくんだろうね、もうその、
うん、
守るのを向上させていくっていう意識にするのか、うんうん、もうなんかしょうがないものとしても
し
みんなで受け入れて、
もうしょうがないでしょう。
だから盗まれたらしょうがないぐらいに思うのかな。
警察がスーッと来て、あの最初普通だったら、今だったらね、
うん、
名前なんて言うんですかとかって言うけれども、あっちはもう何かをかざした瞬間にも分かって、例えば岸本さんっていうのはね、うんうん、あ、岸本誠さんっていうんですか、何の仕事してるんですねとかって言われるような世界になってるわけでしょ、
うん、そうなんですよ。
怖くてしょうがないわ、
ま、でもまあ事実そうなんですよね、うん、で、あ、どうしようかな、ざっくりさっき言ってたの全部言った方がいいかな、はいはい、まあ、気になる人もいるけど、うん、どんな目のタイプに、
知りたい知りたい、
によるとどういう性格が多いかみたいなのがあって、うん、で目の大きさっていうところで言うと、
うん、
大きな目の人は開放的で明るく積極的だと、
うん、あ、確かにな
で、おしゃべり好きが多
い、あ、はいはい、
うん、でまあ何か目を必要以上に大きく見開いて喋る人は口だけが達者な人だ。ギョロッとした目のタイプは観察力に優れてると、
うん、
まあ結構そのまんまのイメージなのかなとは思いますけどね、うん、
まあね、
うん、で小さい目の人は内向的で我慢強いけど意志が強く目的を達成する能力が高いと、うん、
あ、すごいじゃない。
自己中心的なところもあり頑固なタイプもあるとか、
うんうん、
まあ、ちょっと占いっぽいねだから感じとしてもね、まあね、う
ん、でも統計なんすもんね、
うん、で、切れ長の目、
うん、
切れ長って誰どんな感じ、あの、中田とか、
あ、中田そうですね、
浅野忠信、
あ、そう、それが言いたかった、浅野忠信ですね、
は気分にムラがあって、うん、楽しく盛り上がってる時もあれば、うん、落ち込むと塞ぎ込むのが激しいと
か、うん、あ、激しい、中田そうなんだ
ね、な、うん、なさそうだけどね、
うんうん、なんか無の感じあの人、
そうだね、うん、
サッカーの時々すごい熱くなるけど、うん、それ以外は無の感じ、
そうだね、うん、あとね、垂れ目、
垂れ目、
うん
うん、
は優しく譲り合い精神があって、うん、包容力があると、うん、ただ言いたいことは言えないでストレスをため込むたちだと。あ、やっぱあなた自分の目ってどういうのかって分かってる？
僕は目が怖いってよく言われる。
分類できる、自分で、うん、丸い目とかさ、あるじゃん、はいはいはい、細い目とか、
うん、
離れてるとか、
あ、
寄り目とか、
そこまでは分かんないけれども、そんなにその人に比べて鏡とかをジロジロ見て化粧とかなんかせんのでね、
うん、
その分かんないけれども言われるのはむちゃむちゃギョロギョロ見られて怖いって言われる。
ああ、じゃあ、うん、やっぱあれですよ、最初のところに出てた、ね、ギョロ目の観察力の人じゃないですかね、うんうん、
観察力ないけどな、
うん
うん、
あとよく
あるただギョロギョロ見てるだけで
タイプの
見てない、
うん、目で言うと、うん、離れ目、
離れ目ね、
離れ目は誰だろうね、
前田敦子ちゃんね、
前田敦子って逆、え、
寄ってんのか、
寄ってんじゃない、
寄ってんのか、
うん、
あれじゃあ
牛みてえな、なんていうの、あの離れ具合の人、
あの人出てこない人
まあいるでしょ、目が離れてる人、うん
ね、
知り合いに
それ、うん、
目が離れてるほど視野が広いんだって、
うん、いや何
だそれ、
それは動物やん、もう
ただその情報量が多く入ってしまう分、
うん、
のんきになりがちだって、
うーん、
離れ目の人がのんきなイメージある、
ウドさん、
あー、はいはいはい、うん、なるほどね、
のん、
まあ言われてみりゃって感じかな、うん、
普段むちゃくちゃ頭いいけどな、
逆に寄り目だと視野は狭いけど集中力に長けて、うん、情報処理能力が高いと、
うん、
せっかちで早がてんしやすいみたいな、うん、だまああの一個のことしか見えないみたいなことになるのかね、
あっちゃん、
あっちゃん、
うん、
あっちゃんはもうでも
AKB のセンターにいがちとか書いてないですか、
うん、いや書いてない、書いてない
フライングゲットしがちとか
金太郎離れ目だし、まあそういう傾向があったりするらしいんですよね、
うん、
でまあそういうのもあるんですけども、
うん、
僕ちょっと個人的に気になってることがあって、
うん、
っていうのはその今、先進国で、
うん、
流行ってるとまではいかないんだけど、
うん、
人気っていうかね、もう始まってるものがあって、
うん、
それがあの目で、ID を確認するっていうやつが、まあ流行ってるとまで言わないんだけど、
うん、
結構定着し始めてて、
よく SF とかであるやつだ、
そうそうそう、うん、であの、マイクロチップ、
うん、
手に入れるとか、
うん、
あの話あるじゃないですか、うん、でもそれ実際あの、うん、北欧とかが結構やってるんですけど、
お金管理とかできるんでしょあれで。
そうそう、うん、ID 的なものね。
すごいですよね。
でそれが定着してきてるって言われてんだけど、
うん、
実はもうあの目だけでその人の個人情報が全部ブワッと、
うん、
あのデータ管理されてるみたいな話もあるんですよ。
怖いわ。
でそれがねもう結構アジア、中国とかでもやってるらしいんで、
うん、
日本でもその、方法が、うん、来るんじゃないかっていう話なんです
ね。
っていうのはなんでかっていうと、その目の情報でに、その人のパーソナリティを認識するっていう技術の機械を作ってるのが結構日本だったりするんですよ。
優れてるな。
日本だって使わないもん作って売ってるってことだからね、
うん、
今日本で必要ないっていうか、
そうそう、うん、その武器作れねえから武器の部品だけ作って違う用途でっつって、
そうだね、
うん、それを売るじゃないですか、
うん、
すげえっすよね。なんかね
それがマジでビジネスとしてもう成り立ってるってのはびっくりだし、
うん、すごいすごい。
だ日本が意外とその先進国の中でも技術的には高いと、うん、
だからスナイパーライフルの、
うん、
あれあるじゃないですか、なんていうんですかあれ、スコープ、
あ、スコープね、う
ん、あれ作ってるのが日本の技術って知らないんじゃないですか、あんまり。
そうね、ていうかもう iPhone のやつとかも日本のね、
あ、そうそうそうそう、
工場とかが作ってたりとかするし、
一社がね、そうそう、ちっちゃい、うん、
だから結構部品で言うと多いよね。
そうそうそうそう、うん、いや中小企業の力が強いって言ってた。そうそう、日本はものすごい
技術力、日本ってマジで言われてますからね、うん、で、まあ、その技術も日本あるから、うん、ぶっちゃけ導入するのしようってなったら結構早いんですよ、
まあね、
うん、でも日本って文化的にまだ全然、うん、むしろ電子マネーですら結構抵抗あるというか。
電子マネーまだだもん俺。
あ、でしょ、使ってないよね、うん、あんまり。
使ってます、
俺めちゃくちゃ使うけど。
あ、ほんますか。
うん、普通に。いや、まあでもあれも入るよ、パスモみたいなものとかさ、なんていうの、エディとかさ、
あるじゃん。やってない、パスモだけ。
日本ね、クレジットカードが強いから、
うんうん、
なかなか移行しないっていうのもあるんだよね。
ああ、そうかそうか、確かにね、うん、
で、あの電子マネーがやっぱちょっとセキュリティ的に不安みたいな人も結構多いし、うんうん、何よりこれから高齢化していくって言われてるから、うんうん、それで老人が対応できるのかっていう話もあるんですけど、
まあね、今あの携帯電話に全部入れるでしょ、
うん、そうそう、
あのカードとか
あの機能まとめられるアプリがあったりするからね。
そうそうそう、怖くてしょうがない、あれ
怖いよね。
携帯としては終わりですよ、だって。
まあ終わりってことはないけど、あのまあまあ確かにリスクはかなり高いよね、うん、
それはそのマザーのカードはあるけれど も、
うんうん、
もう怖いじゃん、
怖いじゃんってやっぱみんな思ってるんですよね、
うん、入れらんないよあんな携帯電話に。
でも海外の人の考え方で言うと、うん、その紙幣現金を持ち歩く方がよっぽど怖いというか、まあね、うん、あのお店にお金置いときたくないとかいろいろあるんですよ。
そうそう、確かにね、そのなんていうんですか、あれ自動販売機が日本になることすごいって言いますもんね。
そうそうそう、
持って帰るんでしょ、
なんであのほっといて誰も取らないのっていう感覚があるからね、う
ん、海外だったらトラックの中にぶち込んで持っていくよみたいな
まあまあそう、うん、そうなんですよ、
すごいですよね、それがね、
そう
考えが。
だからそのまあ日本の文化的に今全然流行りそうにない感じなんだけど、うん、実はもしかしたらマイクロチップ飛ばして目の方の技術いくんじゃないかっていうのがあるんですよ、
うん、
っていうのはマイクロチップとか入れるとか絶対年寄りやんないでしょ。
やんないやんない、
めちゃくちゃ抵抗あるでしょ、うん、
ピアスでさえ俺抵抗ある
んでしょ、うん、特に日本ってそういう文化があるんだよ ね、うん、体に傷つけないみたいな。
わかるわかる、
あるから、うん、あのマイクロチップはおそらく普及なかなかしないっていう話になってて、う
ん、目はじゃあなんで、
目だったら別に何もしなくていいんですよ、登録さえをやってしまっとけば、
うん、まあ、あのレールとかじゃなくてね、
そう目で、うん、あの何、例えば、うん、スーパー行って、うん、なんかその目を読み取る機械のところにピッて目さえ合わせれば、うん、そいつが誰なのかっていうのが分かるんで、
う
ん、
クレジットカードもそれ使えるになるかもしれないしね、
出さなくていいんですよ何にも、物を持たなくていいから、
うん、
物を使えないっていう不安であの使わないでしょ、うん、老人って大体。そうそう、でも目は別に、
うん、
ただ見せるだけなんだからっていうことで、うん、実はその一個飛ばしで日本は流行るかもしれないみたいなね、うん、可能性があると。だから今ね、日本その目のパーツに関することをね、うん、結構ちゃんと研究してる人とかもいて、うん、でそのね、今面白いところで、うん、目がじゃあもしその自動決済とかそういうののメインになる可能性があるってことで不安になるのってセキュリティなんですよ、
うん、
目のコピーするんじゃないかとか、悪いやつはそれをなんていうの使っちゃうんじゃないかとかっていうことを不安がってる人がいるんですよ。
よく本当にまあ映画の話ばっかりだけど、目を抜き取るじゃないですか。
そう、それシーンあるよね、うん、結構後期の SF ってそれ多いじゃないですか。
それが俺怖いんですよ、
それ思うよね、
目奪われんじゃねえかなと思って。
そうそう、でそれ、
うん、
マジで心配してる人たちがいるらしくて、
うん、腕チップは腕ごといかれんじゃねえかと思っちゃうんですよやっぱり。
あ、腕ね、
腕ちぎられ て
ね、うん、それこそ指紋のコピーとかも作れるような、うん、マジで作れますからね、
まあ、まあ簡単ですからね、そんなもんは。
でその目抜き取り SF であるじゃないですか、
うんうん、あるある。
それ本当に心配してる学者みたいな人がいて、うん、あの調べたんですよ、
うん、
死体で、
うん、できるかどうか、
できるかどうかをやってみたんですって、うん、そしたらあのやることはできるんですけど、うん、今機械の方がもう上回って 99% ぐらいの確率で死体かどうかは見分けられると、うん、 だから死体の目だったらあの使えないということになるんです。だから生きてる目か生きてない目か の、
うん、
あの判断はもう機械でできるようになってくると、
う
ん、でしかもそのコピー品、うん、その心配している目のコピーみたいなの も、 もう機械で、
うん、
読み取ることがかなりの確率でできるようになってるっていうことで、もう技術がだいぶ先にいってる。
すごいわ。
だからもう そういう心配は意外としなくていいんじゃねえか、うん、ただ例外としてあるのは死にたての目なら通ることがあると。
うん、
だ犯罪者のすげえやつからしたらもしかしたら本人ね連れてきてそのまんま、うん、
目
ね、うん、その場で殺してやるかもしんないとか、うん、ちょっと思っちゃったけどね。
生きてるうちに目移させて殺した方が
いい
よね。
っていうか、そうそう、それができる方がいいんじゃねえかって思っちゃう。
まあまあね、いや怖いわ、それは変わらんじゃんって思っちゃう。そうそう、うん、
より死ぬ度が高いんじゃねえかって思っちゃう、ね、う
ん、そのずっと使われるのが嫌なんですよ。
どういうこと？
あの例えば目奪われて殺せるじゃないですか、
うんうん、
したらじゃあ目合わせてくださいって言われた時にその目合わせる瞬間に目取り出して自分の目じゃなくて、うん、その殺した方の目をピッて出して、
はいはいはい、
それをずっとクレジットカードみたいに使い続かれるのがやっぱ嫌なんですよ、
う
ん、
だ生きてないのに生きてるかのようになっちゃうみたいなことだよね、
うんうん、そうそう、でそれがないんだったらまあまあ一回きりしか使えないんだったらちょっとまあ、
そうそう、でも技術的にはそういうところの心配までできる、
うん、
どこまで来てると、
うん、すごいわ。
でもそれがうーん当たり前になるのがもうそろそろなんじゃないか
って、ね、だってそこ心配するっていうことはもうできてるってことですね。
そうそうそう、
うん、
もうだから制度の問題なんですよ、言ったらほぼ、
すごいな。
だからね、あの今まで以上に人間の目のパーツの部分が重要になってくるんじゃないかという、うんうん、
でもボクサーとかで目もっきりぶん殴られて開かなかったら、
うん、
じゃあ当分クレジットカード使えないってことですよね。
何もできないでしょうね、うんうん、
まあ水飲まねえからいいか、
まあいいんじゃないですか、あのどうせ減量でしょ。
そうそうそうそう、うん、いや目殴られた後から減量するって超つれえな。すぐ次の試合
負けたんだから、
次の試合がもうすぐある決まってるってつれえな。
あでそれで言うとね、ちょっと特殊例で、うん、逆さまつげとか、
うん、
ちょっとなんていうの、普通の人と違う感じの目の形状の人とかも、
うん
うんうん、あの今まではかなり難しかったので精度かけるんだけど、うん、今は結構それもあの対応できるものができ始めてるってことなんで、うん、まあそれこそ鶴瓶さんみたいにさ、うん、目細くて読み取れねえんじゃないかとか多分言われると思うんだけど、
うん、
それも読み取れるようになるんじゃないかと。だもうね、人間は目で判断されていくようになるんじゃないかっていう、まあ体のパーツに、
はい、
関するお話でございましたけども、ね、皆さんも目大事にしていけばいいんじゃないということで。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。